の存在価値パート4、1888年の謎前編、話、池宮義弘。
はい、皆さんおはようございます。そうですね、ずっとこの SDA の存在価値というテーマで話していますけれども、今日はですねパート4です。そして1888年の謎の全般ということで、話させていただきたいなと思います。すいません、もしできればですね、あの PA の係の方、この前編というものを、申し訳ありませんが付け加えていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。あの一つにまとめて話せたらよかったんですが、ちょっと長いので、あのちょっと前編後編で分けさせていただきたいと思います。前回ですね、パート3の方ではですね、1852年から1887年までですね、まあ、時系列でエレン・G・ホワイトのこの勧告をまあ引用しました。で、そしてその中でですね、はっきりと分かってきたことは、私たちに足りないことが一つあるということだったわけですね。そしてそれはですね、教会として再臨が間近に迫っていると言いながら、実は再臨に備えることができておらず、人々を全く清めてくださる聖霊を受ける準備もできていなかったという事実なんですね。さて、このリアリティのですね、あの著者はですね、さらにこの歴史をたどっていきます。すると、ある時を境にですね、預言者が次のような言葉を発したことを、まあ、発見しました。で、それがこの引用文なんですが、これレビュー・エンド・ヘラルドに書かれた記事ですね。キリストの義の啓示ということで、これスタディバイブルの方にも出ていますので、もしよろしければ皆さん後で見てください。新約聖書の595ページに出ています。テストの時が我々の間近に迫っている。なぜなら、第三天使の大いなる叫びが、罪をお許しになる救い主、キリストの義の啓示の中にすでに始まったからである。これはその栄光を全地に満たす天使の光の始まりである。これと同じことがですね、またこのように書かれています。今や試練の時が来ている。第三天使の使命の大いなる叫びは、罪を許したもキリストの義が示されたことによってすでに開始されているからである。これが全地を栄光で満たす天使の光の始まりである、という、こういう言葉にですね、ぶち当たったわけです。まあ、ここで言っているキリストの義の啓示、あるいはですね、キリストの義が示されたというこの言葉はですね、1888年のミネアポリス世界総会での出来事のことを示しています。で、1888年のミネアポリス世界総会の時から大いなる叫びが始まったと、まあ、書いてあるわけですね。もし始まったのであれば、大いなる叫びは後の雨がもたらすわけですから、後の雨も降り始めたことになります。もしこれが本当だとすれば、すべての汚れが清まるまで聖霊降下はないと言っていた先の引用文はどうなるんでしょうか。まあ、あの以前ですね、パート3の方で学んでいたときに、後の雨というのはですね、すべてのものが清められるときに降ると、まあ、教えられていたわけですね。その引用文、こういう引用文ですね、初代文集にも書かれています。まあ、あちらかちらにありますけれども、150ページ、すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人として慰め、これ後の雨のことです、慰めに預かることができないのを私は見た。これと矛盾するじゃないかということなんですね。もうすでに、あの1888年ミネアポリスのあのメッセージが語られた時に、あの大いなる叫びが始まったんだというふうにこう言ってる言葉と、この引用文は矛盾するんじゃないかと、まあ、考えたわけですね。 どうなってるんだろうかということです。であれば、もしその時にお稲荷の叫び、お稲荷の叫びが始まったとするならば、この1888年のミネアポリス世界総会の時点で完全に清まった人が出現したんだろうかということになるわけですよね。一体このミネアポリス世界総会で何が起こったのでしょうか。記録によると、A.T. ジョーンズと E.J. ワゴナーというサインズのですね、編集長をしていた二人の青年牧師が、信仰による義をかつてなかったほど正しく説いて、大リバイバルを起こしたとあります。で、そしてそれがですね、どれほど影響を及ぼしたか、彼らのメッセージとは一体どういうものだったんだろうかというところに、まあ、興味が あるわけですが、まあ、かつて、ルターが説いた信仰による義と何か違いがあるんだろうか。また、今日よく聞く信仰による義と何か異なるんだろうか。まあ、一つはっきりしていることは、ルターや我々の信仰による義の義は、後の雨をですね、もたらしていないという事実です。ワゴナー兄弟がミネアポリスでこれらの考えを提示したとき、私が聞いた限りでは、この問題に関して、信仰による義認ということですね。この問題に関して、人間の口から語られた最初の明確な教えであった、と言っています。あ、ちょっと失礼。ごめんなさい、ちょっと戻ります。まあ、冒頭で取り上げましたこのホワイト夫人のですね、この引用文、それがこれですね。テストの時が我々の間近に迫っている。なぜなら第三天使の大いなる叫びが罪をお許しになる救い主キリストの義の啓示の中にすでに始まったからである、というですね、まあ、もしそうだとすると、エイティン・ジョーンズとイージ・ワゴナーの信仰による義は、この 99%、まあ、ほとんどの人がですね、の教会員が、ラオデキア状態にあった当時の SDA 教会に、後の雨をもたらしたことになります。ではなぜ、今まで、教会は覚醒せず、大いなる叫びの運動が全世界の隅々までですね、広がっていないんでしょうか。これが、1888年の謎なわけですね。主は大いなる憐れみのうちに、ジョーンズとワゴナー兄弟を通して、ご自分の民に最も貴重なメッセージを与えられた。民がちょうど必要としていたものを、神は指名者たちに与えられた。それから、A.T. ジョーンズと E.J. ワゴナーによって我々に伝えられたメッセージは、神のラオデキアに対するメッセージである、とも言っているわけですね。1888年当初の社会情勢をですね、歴史的に見ても、何かが起ころうとしていたことは事実であります。ホワイト夫人もこのように言っています。危機が世界に臨もうとしている。歴史上最も重大な戦いが我々の目前にある。予言されていた事件が今や我々の目の前に展開しつつある。そして、宗教自由を拘束しようとの働きが今なされつつあるのを我々は見る。日曜問題は多くの関心を集めている。憲法改正案が国会で盛んに討議されているが、これが通れば必ずや迫害が起こる。こういうことをですね、ホワイト夫人は当時のことをですね、書いているわけです。この年、合衆国国会において、ニューハンプシャー州 代表上院議員のヘンリー・ B ・プレイヤーという方がですね、日曜国家休業令及び、憲法改正案を提出したようであります。これを強力に支持したのがメソジスト、長老派、バプテストの各教派、それに、酒類取締法を、お酒ですね、酒類取締法を提唱する教会団体でした。エイティ・ジョーンズはミネアポリスでの総会が終わるとすぐにワシントン DC へ向かい、米国上院教育及び労働委員会で反論して議員たちの説得に当たったそうなんですね。当時そういうことが起こっていたようです。そして我々がこんなに長いことを怠ってきたこの働きを完成するまでこの災害が遅らされるよう熱心な祈りが天に届かねばならない。おそらくは神の民が目を覚まし光を掲げるための猶予が与えられるかもしれないですね。はい。ある方々は日常休業令が来たら速やかに働きがなされて、そのイエス様の再臨を迎えるんだからさっさと来た方がいいんじゃないかという方もいます。ところが教会が準備ができてないんですね。それをその時に伝えるべきメッセージを持っている教会が眠ってしまってたんです。ですからこの多くの人たちがもう眠っていて怠っていたこの働きを完成するまで、それをすることができるようになるまで熱心にその時が来ないように祈る必要があると、まあこう言ったわけですね。もしこの時に教会が信仰による義のメッセージを受け入れていればですね、働きは山火事のように広がって最終使命は急速に伝えられるはずであったっていうんです。この重大な時に開かれていたのがミネアポリスの世界総会であったということなんですね。果たしてこのジョーンズとワゴナーのメッセージはどれほどの反響を呼んだのでしょうか。そのことについてホワイト夫人はこのように証言しています。真理を調べようとするよりは反対しようというのがこの総会の雰囲気だった。兄弟たちよ、私はあなた方の危険が見えるので警告したい。もし牧師たちが光を受け入れないなら、私は信徒たちにチャンスを与えたいと思う。もしかしたら彼らはそれを受け入れるかもしれない。ちょうどユダヤ人がそうだったように、こういうですねメッセージを残しています。まあ他にもたくさんあるんですが割愛させていただきました。で、この天からの光と言われたこのメッセージに対してですね、当時の指導者たちの態度は3つのグループに分かれたっていうんです。まず1つ目は多くの反対者、2つ目に中立を保つ人たち、3番目に少数の賛成者だったそうです。で、反対派はですね、世界総会総理ジョージ・バトラー、総会書記ユライア・スミス、ミシガン部会総理バン・ホーン、ヨーロッパ部会総理コン・ラディ、アイオワ州部会総理モリソン、バトルクリックカレッジ学長リトル・ジョン、オハイオ部会総理アンダーウッド、テキサス部会総理キル・ゴア、他にもですね、多くの、大議員たちがですね、ジョーンズとワグナーに好感を持っていなかったようであります。そうそうたるメンバーがですね、反対したんですね、当時。この時のジョーンズとワグナーのメッセージはですね、ホワイト夫人の仲裁と、そして強力な支持がなかったならば、闇に葬られていたであろうと、こういうふうにですね、言われています。そして、 総会中、ジョーンズとワゴナーの抗議はですね、速記、記録されてたんですね。速記で記録されていたそうです。しかし、他の報告と一緒に、総会、報告書には載せられなかったという事実があるようなんですね。そして、ホワイト夫人は、このことを、事前に神様から示されていたようで、このメッセージを快く受け入れないであろうことを、まあ、前もって示されていたというわけですね。そのことがこのように書かれています。世界総会総理と他の指導者たちが自分たちの任務に目覚めない限り、ごめんなさい、第三天使の大いなる叫びが聞かれる時に彼らは神の働きを認めることができないであろう。地を明るくするために光が輝くとき、主の働きを助ける代わりに自分たちの狭い考えでそれを縛ろうとするだろう。働き人たちは、主がご自分の義の働きを成し遂げるために用いられる単純な器に驚かされる。ジョーンズとワゴナーというのは、まあ、サイエンスの編集長とはいうものも、ものの若い牧師であり、そんなね、偉い地位についている人たちではなかったわけですよね。そういう人たちがメッセージ、そういう人たちにメッセージが与えられて、それ語られたわけです。それに対して、当時の指導者たちは、そのメッセージをですね、受け止めるどころか、それをですね、ないがしろにしてしまったわけですね。で、この、当時の指導者たちがメッセージを快く受け入れなかったものですから、ホワイト夫人はですね、自らジョーンズとワゴナーについていってですね、共に地方を回ってリバイバル集会を持ち始めたっていうんですね。そのことがまた書かれていまして、私はキリストの義のメッセージが説かれている集会をあちこち訪れた。私は兄弟方ジョーンズとワゴナーの側に立ち、この時代に対するメッセージを明かしできることは特権だと思った。またこのメッセージが語られたところはどこでも神の力が共にあったのを感じたのである。これ1889年のことですね。これが書かれたのが。そしてもう一つ。私はリバイバルの働きがこれほど徹底的に行われ、それでいてなお過度の興奮のない集会をこれまで見たことがなかった。特に強く勧めたり招いたりしたわけではないが、正直な人々は罪を告白し、自分の知る限り悔い改め、正すべきところは正して神への身を結んだ。1989年ですね。各地方をめぐってですね、一緒に働いていたんです。そしてその時に感じたことをこのように書いてるわけですね。残念ながら、このように各地で持たれたリバイバル集会も指導者たちの目を開くことはできなかったようです。そこで、ホワイト夫人は、指導者たちはいつまで神のメッセージに無関心のままでいようとするのか、というふうな言葉を投げかけました。神はこの時代のためのご自分の仕事をなさろうとして、使者をお召しになった。しかし、すでにある人々は、キリストの義のメッセージに背を向け、それを伝達する人々を批判している。この頃、不信はこのジョーンズとワゴナーを支持してやまないホワイト夫人にも向けられるようになったっていうんですね。こう書かれています。以前あなた方はホワイト夫人の正しさに確信を持っていた。しかし今はどういうわけかホワイト夫人に対するその信仰が変わってしまった。そしてそういうやり取りがあってですね、こういうことを書き残しています。私からの証をこれほどたくさん受け取ったにもかかわらず、 そのメッセージを拒み続けるこの教会に対し、働きかけるだけの力を私は持たない。私がこれ以上何を言っても態度が良くなるとは思わない。彼らは神の霊の訴えを退けた。彼らの固くなさを打ち砕くための力を神がこれ以上持っておられるとは思わない。私は未信者に話す方がずっと気楽である。彼らは興味を示し、それらが神の霊感によって語られた言葉のようだという。ああ、多くの光を与えられた指導者たちがいるその場所こそ、世界で最も語るのが困難な場所である。彼らは真理を示されたが、光より闇を選んだ。その固くなな不信の実が結ぶ、不信の結ぶ実がどのようなものか明らかになるのはこれからである。まあ、これ以上のですね、見責に耐えられなくなったのか、世界総会はですね、ホワイト夫人をまだ開拓中のオーストラリアに派遣しました。それが1891年のことでした。そして、翌1892年には、ワゴナーが今度はイギリスへ送られました。そして、ジョーンズは総会の翌年から世界総会のお膝元、バトルクリークカレッジに、転職配置されました。まあ、この世界総会の管理下に置かれたんですね。そして一人アメリカに残されたジョーンズは、1893年の世界総会でも信仰による義を説き、ワシントン DC では、ブレックレッジ会員議員によって、再び盛り返してきた日曜休業令案を、国会で論破し、日曜休業案を未然に防ぐ国軍奮闘を見せましたが、ついにですね、このリバイバルは、教会全体に行き渡ることがなかったっていうんですね。まあ、世界総会って5年ごとに行われているようなんですけども、その5年後でも、このジョーンズは、力強く訴えたんですが、それでも変わることがなかったっていうんですね。1892年にホワイト夫人はですね、もし教会が1888年のメッセージを受け入れていたなら、今頃は天国にいたであろうと、まあ、書いたわけですね。そして1893年には、教会が神の勧告を聞かず、天の燭台が彼らを照らさなくなるとき、彼らは自分で灯した明かりに歩むであろうというふうに言ったようなんですね。神と共に働くとはどのようなことかを体験的に知っている啓発された人々が我々のうちに現れるまで全地をその栄光で満たす聖霊の大いなる効果はない。ちょっと戻したいんですが、すでに始まったっていう引用文を最初に読みましたね。大いなる叫びがすでに始まった。ここでは、この神と共に働くことはどのようなことかを体験的に知っている啓発された人々が我々のうちに現れるまで全地をその栄光で満たす聖霊の大いなる効果はないって書いてあるんですね。こういったことを重ねて見てみると、確かに聖霊の雨が降り始めたのかもしれない。しかし、それはその降ったその時から、そのメッセージを受け入れなかったために止まってしまってるんですね。 先入観をなかなか捨てず、この真理を受け入れまいとする彼ら指導者たちの強情心がワゴナー・ジョーンズ両兄弟を通しミネアポリスで与えられた主のメッセージに反抗させたのである。敵対心を煽ることによってサタンは神がそのために与えようと望んでおられる聖霊の特別の力を締め出してしまった。ペンテコステの人たちがしたように彼らも真理を世界に伝えることができたのだが、それを可能にする力を敵は阻んだ。世界中を栄光で照らす光は拒まれ、我々の兄弟たちの行動によって締め出された。ここに敵対心という言葉が出てきてるんですね。真理が語られた時、若い牧師たちでした。それを語ったのは、用いられたのはそういう単純な器だったんですね。その時に当時の指導者たちが敵対心を表したっていうんです。その純粋な使命を持ってきた青年たちに、まあ、あまんまとこのサタンのですね、策略にはまったといいますか、そのことによってですね、この目覚めて真理を掲げてですね、大いなる叫びに至るはずだったこのメッセージが語られなくなってしまったんですね。20世紀を超えて教会は信徒も膨れ上がってですね、そして外面的には発展し続けているのですけれども、しかし神様は次のようなメッセージをホワイト夫人に与えられます。我々はイスラエルの子らが経験したように不服従のためにこれから長い年月の間この世にとどまらねばならないかもしれない。しかし神の民は自分たちの過ちが招いた結果を神の責任にすることによってさらに罪を重ねてはならない。実は1888年のことっていうのは、時々話題に上がって話を聞いたことがありますが、ある集会においてこの語っていた講師の先生は1888年のメッセージを受け入れたって言ってたんですね。でもホワイト夫人の書物を見ると、書かれている書物を見たら拒んだと書いてある。どっちが正しいのか。で、その時に語ってた講師はですね、だから今このように祝福されていますって表現したんですね。ここでは20世紀に入ってですね、確かに表面上は祝福されて、そして人数も増し、そして施設も増えですね、そういうふうにして発展していって祝福されているように見えてたんですけども、表面上です。でも霊的状態はどうだったかということですね。それは大いなる覚醒が起ころうとしていたその時にですね、阻まれてしまったので、目覚めないまま今の今まで来てるんですね。そこでイスラエルの民がそうだったように、カデシでですね、そして石膏を送って帰ってきた時に、12人の石膏でしたが、うち10人が無理だと、あんな巨人のいるところに攻めていってもかなうはずがないと言ってですね、不信感を表した。そのせいで40年間荒野をさまよいことになりましたね。それと同じように、1888年のあの時以来、長い年月の間この世にとどまらなければいけないかもしれないとホワイト夫人はですね、言ったんです。で、実際そのようになっているように思うんですね。すべてはあの運命の1888年、再臨を早めるか遅らせるかという重大な岐路に立たされたときに、教会は後者の方を選んでしまいました。そうすることによってですね、私たちはキリストから与えられた信任を裏切ってですね、しかも 再三の預言者の訴えにも耳を貸さずに、その罪を悔い改めようとしなかったわけです。すでに神の都に迎え入れられていたはずの都市から135年が経った今日も、教会はその働きを終えることができていないというのが現状です。そんな中ですね、若い世代の SDA の、方々、若い世代の SDA の方々は、その存在する理由も、その使命も、そしてかつてどれほど再臨がですね、近づいていたかということも知らずに、今日の教会を去っていくんですね。神の訴えを組織として拒んでしまった私たちは、それを以後ですね、何度かの霊的覚醒はあったものの、それを経験しながらもですね、完全に立ち直ることができずに今日まで来ているということなんです。私は民としての我々の状態を考えるとき、悲しみに満たされる。主が天を我々に閉ざされたのではない。我々の絶えざる廃墟が我々と神との間を隔てたのである。それでいて、教会は栄え、平和と霊的繁栄が教会のどこにもあるというのが一般的な考えである。教会はそのリーダーであるキリストに従うことに背を向けて、着実にエジプトに後退している。これちょっと、1882年にこれは書かれたようですが、実際にこれが出されたのが1889年です。あの1888年の次の年にこの言葉が世に出されたんですね。まあ、実はこの1888年のメッセージを拒んで以降ですね、私たちの教会に様々な不幸な事件が起こりました。まあ、当時の教団最大のですね、機関であったバトルクリークサニタリアム、そしてレビューエンドヘラルド社、そしてまたパシフィックプレス社がですね、次々と、天使の炎の剣によって大火事に遭うんですね。まあ、天使の、これ誰が言ったんでしょうね。天使の炎の剣によって撃たれたっていうんです。まあ、大きな火事が起こってですね、焼かれてしまったんですね。その他にも廃墟のアルファと呼ばれた大廃墟によってですね、医者、牧師、そして教団指導者を含む400人余りの人々をですね、まあ、とともにですね、サニタリアム、健康食品事業が教会から失われていきました。そして教育の問題、健康改革の拒否による維持伝道の変化、いろんな問題をですね、次から次へと抱えることになります。さて、私たちの教会の歴史はですね、必ずしも美しいものではありません。しかし今の状態の解決を望むのであれば、勇気を持って過去を振り返る必要があるのではないでしょうか。なぜ教会に力がないのか、なぜ聖霊の力に欠けているのかというこの疑問の回答を得ようと思うならば、脚色されていない歴史を読む必要があります。そして過去の不信仰の罪を教会として悔い改め、そして個人的にも自分の罪の悔い改めをするのでなければ、ラオデキア状態を目覚めさせる聖霊の力を得ることはできないのではないでしょうか。そして私たちはですね、そのことを思うときに必然的に1888年に行き着くわけです。この愛する教会に対してですね、献跡ばかりを書き続けなければならなかったエレン・ジー・ホワイト預言者の71年間の最高の賛辞と励ましが与えられた異例の数年間、これが1888年から1897年までになるわけですけども、その間ですね、ホワイト夫人はジョーンズとワガナーを支持する言葉を200回余り書いています。 ここに何かがあるに違いない。まあ、このリアリティの著者はそこに注目したんですね。重大な何かがサタンの必死の努力によって揉み消されてしまった。もし私たちがその失われたものを見出し、受け入れるならば、今からでも再び後の雨を受けることは可能ではないでしょうか。それを自分のものとするならば、今からでも再臨に備える大リバイバルが起こるに違いない。そうなんです。私が今回これを取り上げたのもですね、何も教団のいろんな問題点や先生方の落ち度を指摘するためじゃないんですね。我々の教会のことです。我々の教会がどういう歴史をたどってきたかを見て、考えて、悔い改めるためです。我々が神の道ではなく人間的な思いで人の道に歩んでしまった時に、外れちゃったんですね、道をね。戻す必要がある。過去に戻って。そこで、教えられていたメッセージは何なのかも学ぶ必要があります。で、そういう謙虚な姿勢で受け止めて悔い改める。飾る必要ないですね。間違ったことは間違えましたと悔い改める必要があるんです。そこから始まる。ヨエル書2章の12、13節で、主は言われる。今からでもあなた方は心を尽くし、断食と嘆きと悲しみとを持って私に帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け。あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり、憐れみあり、怒ることが遅く、慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。ありがたいじゃないですか。私たちが、の歴史をたどっていくときに、たくさんの間違いを犯しているけれども、待ってくださってる。我々が悔い改めて従おうとするならば、いつでも受け入れてくださる。そのことをですね、神様に感謝したいと思います。そして、こうも書いてある。天の教師、まあ、イエス様のことですよね。イエス様は、誤ったものをいつまでも忍耐して待ちたまいます。彼の愛が冷えたり、獲得しようとする努力が止んだりすることはありません。腕を広げて、誤ったもの、背くもの、廃墟したものさえ、何回でも歓迎しようと待っておられます。だから私たちは何かおかしなことがあった時に包んでですね、隠してしまうのではなくして、明らかにして改める。これがなければ前進できないんですね。教会の悪は表に出た時にそれを繰り返してはいけないので、はっきりさせて改めていく。これが必要です。何度となく指導者の声で1888年のメッセージを受け入れたから祝福されているんですという声を僕は聞いています。でもそうじゃない事実は。霊的に衰退した理由はその時そのメッセージを受け入れなかったからなんですね。表面上見たら祝福されたように見えるのかもしれないですね。でもイエス様が見ておられるのは内面なんです。中身なんですね。そういう意味では我々が受け入れなかったというこの事実を受け止めて悔い改める必要がある。そしてそこに立ち返る必要がありますよね。まあ、そこで今私たちのこの関心はこの一点に絞られるわけです。1888年にジョーンズとワゴナーは何を伝えたのか。そして SDA 教会はなぜそれを拒んだのか。ここにですね、注目したいわけですね。次回、これ前編です。後編。一体ジョーンズとワゴナーがどういうことを伝えていたのか。そして何を SDA は拒んでしまったのか。そういったところをですね、一緒に学べたらいいなと思っています。それでは、終わりの賛美歌ですけれども、契約の虹の41番。賛美して終わりましょう。契約の虹の41番です。 天におられます父なる神様、私たちがあなたの信任を裏切り、そしてあなた様を悲しませてきた歴史があることを今見ました。しかしそれは今も変わっておりません。願わくばどうぞ私たちがへり下ってその罪を悔い改めてあなたに従っていくことができるように、聖霊によって私たちの心を目覚めさせてください。私たちがのうちには目覚める力がなく、そしてどんなに良いことをしようとしたとしてもその力がないことを知っています。願わくばあなたがその力と助けと一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。そのことによって勝利し、そしてあなた様の皆を崇めることができますように助けてください。1888年に何が語られていたのか次回学びたいと思います。十分な資料がございませんが、できる限りのこの理解を持つことができるようにどうか導いてください。各地で持たれていますこの礼拝の上に豊かな祝福がございますように、等しいあなたの豊かな交わりがありますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。